今日のテーマトークはグラディエーターです。はい、ではマリオさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。ブレードランナーの巨匠リドリー・スコットが古代ローマを舞台に復讐に燃える剣闘士の壮絶な戦いを描き、第73回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞など5部門に輝いた歴史スペクタクル。古代ローマの皇帝アウレリウスは信頼を寄せる将軍マキシマスに次期皇帝の座を譲ろうと考えていた。それを知った野心家の王子コモドゥスは父を殺して王座を奪い、マキシマスに死刑を宣告。マキシマスは故郷へ逃れるが、コモドゥスの手下に妻子を殺されてしまう。絶望の中、奴隷に身を落としたマキシマスはやがて剣闘士として名を上げ、闘技場で死闘を繰り返しながらコモドゥスへの復讐の機会を狙う。主人公マキシマスをラッセル・クロウ、宿敵コモドゥスをホアキン・フェニックスがそれぞれ演じた。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、再の感想、マリオンさん、いかがでしたでしょうか？
そうですね。まず、リバイバルの時映画館で見に行けばよかったなってめっちゃ思いました。
ねえ、本当にね。
いや、もうめちゃくちゃの、パソコン、家で見たんですけど、いやもう家で見ててもめちゃくちゃこんな迫力あって、壮大な音楽ガンガン鳴ってて、いや、空映画館の音響で見たかったなってめちゃくちゃ思いました。うん。それぐらいのやっぱその、圧倒的スケールというか、スペクタクルが展開されてて、それはなんかちょっと勇ましい英雄の物語と言いますか、こう、胸を打つ物語もそこに展開されててっていうのですごくなんか見てて面白かったです、やっぱり。うん。なんかさすがというか、なんかリドリー・スコットのこの、確かにリドリー・スコットのその合戦ってね、最後の決闘裁判の時の冒頭みたいな感じのが今回グラディエーターもついてましたけど、いや、すごいなってやっぱ思いましたね。はい。で、まあ一方でちょっと、なんというか、ただ英雄の話的なところじゃないところも結構、いろいろ目が行くなっては思って、やっぱ特にそのコモドゥスですか。あの、ホアキン・フェニックス演じるコモドゥスのなんというか、いやー、お前なーっていうところとか、あと、父親の皇帝ですよね。お前なーって感じのとか、あとね、コロセウムに群がる民衆どものあのアホっぽい感じとか、いろいろなんか、とかあの、政治のなんかそう策略めいた話とか、なんか、いやーなんか、せちがれーって感じの風に見ながら、だんだんあの英雄の話かと思ってた。だんだんこれなんか会社の中間管理職ので苦しむ主人公の話みたいな感じにもちょっと見えてきて、リモスちょっとしちゃったっていう感じでしたね。はい。
はい。大井さん、いかがでしょうか？
なんていうかもう勝手に見る前は、なんか300みたいな、こう、マッチョみたいな感じの映画なのかなって勝手に思ってたんですけど、見始めて、あ、これしっかり騎手流離譚なんだって思って。なんか、堂々のお話なんだなってことに見始めてから気づいて、で、なんかそこから、そうですね、なんかお話がしっかりあるし、うん、なんか、めちゃくちゃわかりやすい話だなって思いながら見てました。一方で、あの、マリアさんもおっしゃってましたけど、なんていうか、リドリー・スコットはコモドゥス的な人をホアキン・フェニックスに演じてほしかったのかなっていうか、演じさせるのうまいな。最近、なんかこれ、ナポレオンで見たぞ、みたいな。なんかそんな感じもして、その、なんていうかな、君主になりきれない君主というか、大人になりきれない大人としてのコモドゥスであるホワイキン・フェニックスがすごいナポレオンにも通じるし、なんならちょっとジョーカーにも通じるところもあったりもして、なんかこの人のキャラクターって結構もうグラディエーターの頃からこういう感じだったんだなって思いながら、ちょっとあの面白く見てたりもしましたね。でもなんかラッセルクローもなんか最後までちょっとかわいそうだなって思いながら見ちゃいましたし、結局この後グラディエーター2がやるわけですけど、あの後、まあ、ローマってどんどん崩壊の一途をたどるわけですよね。
うん。
そうなんですよね。
そう。それをじゃあどう描くのかなっていうのはちょっと楽しみにはなりました。はい。
はい。僕はですね、まあ、マリオさんと同じ感想なんですけど、本当映画館で見といたらよかったなと思いました。うん。で、リバイバル、いいよと思ったら見れたんですよね、正直。別の映画優先しちゃったんですよ。
うんうん、
あの、ジョーカー・ホリアドゥって言うんですけど、あの、 同じホアキン・フェニックス出てるんだったら、こっち映画館で先に優先して見とけば、別にジョーカー・ホリア・ドゥも見るタイミングいくらでもあったし、グラディエーターはもう見れないんですよね、映画館で。あ、見れるでしょうけど、少なくとも今日映画館で見て喋りたかったなって思いはむちゃくちゃあります。それぐらい、僕、完璧な映画の一つだなとは思ってます。で、その特に、その神話を描いた映画としての完璧さがあるなとは思ってて、やっぱりその主人公マキシマスと宿敵たるコモンズスの造形の英雄と悪の完璧な対比だと思うんですよね。なんかそこにすごい神話性を感じたし、結局全員家族に対する情念を元に動いているっていう、まあそこの対比ですよね。だからもう非常にわかりやすい善と悪の鏡合わせになってて、まあ、そこがまあわかりやすくていいなっていう、まあわかりやすいからこそその対決は盛り上がるなっていうのはありましたね。まあちょっと完璧な映画すぎて、僕がこの映画好きである必要ないなって思うぐらい、なんか完璧な映画で、あんまり愛着は感じないんですよね、なぜか。偏愛を感じないというか、なんかいい映画見たなっていう、別に自分の中に特に残ってないけどっていう感触なんですよ、僕のにとっては。あんまり歪さがないというか、っていう感じの映画でしたね。はい。です。はい。じゃあ、内容を掘り下げた話入っていきたいと思います。はい。どっから行きますかね。まず本作、つかみが完璧だと思うんですけど、
はい、はい、はい。
冒頭のゲルマン人との戦争シーン、すごすぎて、すごすぎませんか、あれ。
すごかった。
いや、すごかったっすね。いや、ね、なんか、まずいきなりゲルマンに送った使者が、もう首ない状態で馬に殺せられて、こうやってくるところから、あ、やべえ、連中と戦ってるぞ、みたいな。というか、もう、俺も戦うしかねえぞ、みたいな感じになってるところの、もう、掴みから、もう、あと泥だらけですよね。もう、すーさまじかったですね、辺の編集とかカメラも含めて、すごかったですよね。
本当、何本雇んでくんだ、みたいな。
いや、なんか、すげえ、見てて、やっぱワクワクしちゃうんですよね。ああいうの見てたら、泥臭い戦争を描いてるのが、良かったなぁと思って、なんでしょうね。ドロドロのとこでの戦ってるのもまたあんま見たことないなと僕は思ったんですけど、
なんか、かっこいい、勇ましい戦いのシーンではあるけど、やっぱめちゃくちゃ綺麗じゃない。っていうところがやっぱり、ね、まあ、リドリー・スコットらしいリアリズムなのかなっていう気がするんですよね。
そう。ただ、マキシマスがかっこいいっていうよりは結構必死な感じの方がより強いというか、切実にこう、もう生き残るためにみたいな感じがすごいしますよね。なんか英雄伝とあんましてないなって思います。
あ、それ確かに思いましたね。この、あんま余裕ないなって思って、見ながら、マキシマスに、そこまで、なんか状況を圧倒できるような瞬間って、まあ、ほぼないし、常に必死だし、あと、本人が割と主体的に状況を動かしているってことはあんまないんですよね。結構、成り行きで行動してるって、成り行きで行動してるって言うと、ちょっとなんか、言い方あれですけど、あえてちょっと、凝った言い方にするんだったら、運命に導かれるままに行動してるだけやなって思って。だから家族殺された後、拾われて剣闘士になるまでも、そういう流れの中でそうなっていくし、で、そこで勝ち上がって名を上げていくのも流れの中でだし、で、最終、ローマに帰ってきて皇帝を倒すっていうところまでも、あれもまあ、なりゆきじゃないですか。しかも本人ギリギリまであんまやる気なかったし。
確かに。
むしろね、家族を失った時点で、 一旦彼の人生も終わってるから、うん、死んでるから一旦、
う
ん。
そうですね。
うん。その死人になった存在の器にみんながいろんな事情を流し込んで、それを動かしていく存在になってて、まあまさに、その、器としての英雄みたいな感じだと思うんですよね。彼自身の自我がどこまでどうあったかっていうのはそんな重要じゃないというか、
うん、
その状況下で何を成したかっていう、周りの人たちからどう見られて、周りの人たちがマキシマスに何を求めたかっていうのが状況を動かしていくから、
うんうん、
あ、なんか歴史やなって思って。
うん、
歴史というか神話やなと思って見てたんですよね、うん
うん、
なんか僕はそれをすごい企業戦士っぽい中間管理職っぽい感じに見ちゃったんですけどなんか今のその大きな流れに身を任せているだけみたいな感じも含めてなんか俺は一会社のただのサラリーマンですがみたいな感じのちょっと重ねてしまってみたいななんかなんかちょっと若干途中これ半沢直樹かみたいな気持ちでちょっと見ていたんですけど。
あ、
なんか確かに。
ある、うん、その、ある、構造的にありますよ、それ。
ありますよね。
本当だ。
うん。
うん。
そう、あの、なんか、彼なりの、なんていうか、サラリーマンとして、教授の中で、でもそれでもこう、抗いつつも、みたいな。で、そう、信頼できる、うん、そんな彼を慕う部下もできて、みたいな感じっていうのは、うん、すごい、なんか、企業戦士感が強いんです、なって、ちょっと思っちゃったっていう感じでしたね。はい。
いや、半沢直樹って、結構わかるなとは思うんですけど、
うん、
特に波風が起こらない、だから彼を誰かが裏切らない範囲であれば、もう純粋な愛者精神で行動して、
うん
まあ、状況に的確に対応していくだけの有能な人だけど、一旦裏切られたら、もう絶対殺すマシーンになるじゃないですか。
そう、倍返しマシーンになるみたいな。
うん、うんで、実際僕たちはそれを面白がって見てるわけで、うん、なんかその見てる側の欲望の構造を半沢直樹と似てますね、
うん
うん
あ。
だからこそ現代の神話になったんじゃないですかね、半沢直樹はそのっていう。
半沢直樹。いや、あ、それはそう。半沢直樹現代の神話だと思う。いや、俺も倍返しって言いてえみたいな
を
預けてるわけだから、彼に。
そうそうそう。
確かにな。
いや、現代の神話ですよ、半沢直樹は。
実際、このグラディエーターの話も、企業の話として見れるっちゃ見れるというか、
うん
まあ、あの、ローマ自体がめちゃくちゃシステマティックな構造があるというか、
う
んうんうん、だから、まあ本当に、なんでしょう、支部長みたいな人が、
うん
お前が次期社長になってくれって言われてたけど、その社長の息子がぶち切れて、どう考えても俺が次の社長だろうがって言って、この陰謀で、あの、左遷して、で、まあなんか、奥さんと子供が、まあ、良くない感じになって、もう絶対、あいつぶっ殺してやるってなって、なんか、地方で業績上げて、本社乗り込んで、
うん
まあ、なんか、あの、役員会議みたいなところで、まあ、追い出すわけですよね、社長。
うんうんうんうん、旧経営陣をね、みたいなね。うん
で、実際その役員たちは全員その、ね、マキシマス、あの、半沢直樹こと、マキシマスに全員味方するわけじゃないですか。
そうそうそう
え、俺以外全員的なのみたいな。あの、満場一致で俺辞めるしかないのみたいになってるから。うん、
そう、そうなんですね。
うん。
勇ましい昔のね、英雄の話は、
うん、
今はサラリーマンの企業戦士の話っていう感じってことですもんね、うん、きっとね。
うん。
でも、どうなんですかね、ちょっと不思議だなって思うのが、その、まあ、半沢直樹もそうっちゃそうなんですけど、やっぱこの、その国を離れないのはやっぱりそうなんだなと思って。
ああ。
ローマという土地から出てく話にはならないっていうところがすごい、はい、まあ時代的なのかもしれないですけど。
うん。
うんうん、そうですよね。半沢直樹も資本主義っていう仕組みの中からは出ていかないですからね。
なんなら、あの銀行グループから出てかないですからね。絶対。
確かに確かに。そうそうですね、うん。なんかそこも含めてっぽいんでしょうね。なんか。
うん。
なんかその最上位にある守るべき理念っていうものだけは絶対に裏切らないっていうのが、
うん、
結構ヒーローの条件の気はしますね、そこは、
うんうんうん。まあ何に使えているかというかそこなんですかね。
うんうんうん、そうそうですね。うんうん、何に使え、何のために生きるのかみたいなところかですね、
うん。それにおいて、ローマってめちゃめちゃしっくりくるというか、なんかあの、やっぱり、ローマの人たちって、まあ、愛国心とも違うんだよな、概念として。今言う愛国心と全然違うものだと思うんですけど、やっぱり、 我々はローマの公のために生きるっていう感じがすごい強いっていう認識があるから、なんかそこでマキシマスが、まあ、半ば焼けっぱちになりつつも、ローマに抗うというか、ローマそのものを否定することがないっていうのは、やっぱしっくりくるし、見ててなんかすごい安心感がある部分でもあるなとは思って、やっぱそこ自体が否定していかないからこそ神話的だなっていう、その何を一番外の枠組みとしてるかっていう部分がやっぱりしっかりしてるからこそのこの神話性でありエンタメ性なのかなっていう気は見ながらしてましたかね、
なんかもうみんな結構やっぱローマには忠誠誓うよなぁと思ってて、まあもちろん多分共和制ってあの映画の中でもちょこっと出てきましたけど言葉が。もう、まあ、ある種の民主主義の、まあ、走りというか、まあ、ギリシャ制ではないんですけど、ちょっとだけそういう、その王政とほぼほぼ同格の市民権みたいなものがある、あったローマなので、多分、ローマにいる、ローマ人であること自体がアイデンティティになってるっていう人たちの話なんだろうなと思って。それこそ不思議なのが、奴隷も含めてローマ人である誇りみたいなのをちょっと明確にする気がするのが、結構見てて面白いなと思ったんですよね。
そうっすよね。
なんかそこに反旗を翻すって発想はあまりないというか。で、やっぱ、まあ、ちょっと、最後に触れるというか、別に多分ネタバレとか関係ないと思うので言うんですけど、マキシマスがコモドス殺すって結構普通に考えたら反逆罪なのではって思ったりもするんですよ。もちろん、全然決闘だからいいんだとは思うんですけど。でもなんか、そこで市民側もなんだかんだ、まあ、ちょっと盛り上がったりしちゃってるわけじゃないですか。なんかその王に対しての対等感って結構、なんかローマ特有だなって気がしながら見てて。
ちょっと一応映画見た後、自分が、古代ローマに関してあんまり喋れる気がしなかったんで、ちょっとだけ調べてたんですけど、その、本作で初めに殺されるアウレリウスって、まあ、いわゆる五賢帝って呼ばれてる、ローマの最盛期を支えた五人の皇帝の最後の人。
そうですね。
ですよね。
はいはいはい、
で、まあ、そこで、その、アウレリウスが殺されて、で、その子供のコモドゥスが皇帝になるわけですけど、コモドゥスは暴君だったっていうふうには言われてるらしいと。で、その五賢帝の終わりの時代を描いてる話っていうことは、この後、ローマ良くない時代になっていくわけなんですよね。
そうなんです、そうなんです。
で、まだこの頃の皇帝って絶対権力みたいな感じじゃなかったみたいなんですけど、で、この後に、先制君主みたいなのが現れて、で、どんどんローマは、まあ、落ちていくわけなんですけど、だから、その、まだ、なんか立ち位置として、そんな、絶対的権力者じゃない頃の皇帝の話っていうのが、だから、めちゃめちゃ顔色伺ってるじゃないですか、市民の、ローマ市民の。
そうですね。なんか、すんごい、でも、ちょっとそれ考えるとすげえ、今にも通じる話だなっていうか、民衆の盛り上がりだけを気にしてすごいポピュリズム的な感じってすっげえ今っぽいなっていうか、特に今っぽいっていう感じがすごいして、その先の行く末の未来っていうのも本当にある種の権力の集中みたいなのが起きて、みたいなのって、それなんか、あれですかね。シビルウォーみたいな世界観になるんですかみたいなのがちょっと容易に想像できちゃうみたいな、今の感じで行くのならみたいなのが、まあローマのその歴史の流れを今ちょっと紐解くとちょっとそれっぽさあるよなってちょっと思いますよね。
そうなんですよね。だからなんか、ゆえにコモドゥスが哀れなんですよね、悪役ながら。
コモドゥスなぁ。いや、ちょっとね、コモドゥスがいいキャラすぎて、なんか、マキシマスよりよ、なんか好き、印象残っちゃってるんだよな、僕の中で、みたいなのはすごいありますね。
コモドゥスね、マジで、名悪役やと思うんですけど、僕がコモドゥスのすごいいいなと思っているところは、僕もコモドゥスのこと好きになれなかったんですよ。愛嬌がない悪役だなと思って、でも、なんか悪役ってそれで良くないって思ったんですよね。この 悪役ってたまに愛嬌ある悪役として愛されるときあると思うんですけど、はい、
うん、
コモドゥス僕愛せないわと思って、その、うん、キャラクターとして魅力的だけど、そのなんか愛着持てないぐらいに、やっぱ清潔感ないなって思って、精神的に。やっぱ見ててきつくて、なんかコンプレックスのこじらせ方尋常じゃなさすぎるし、うん、その発露の仕方が、なんかネバネバなんですよね。
そうですね。
うん。
すんごいねちっこくって、
うん、
やっぱパワー系じゃなくてやっぱナイーブな嫌な感じっていうのが、うん、本当にちょっとホワキン・フェニックスのちょっとその、なんかちょっとヘビっぽいというか、こうちょっとしっとりくる感じが本当にハマっていて、本当にまあ、ジョーカーともやっぱそこ通じる部分だなって思いましたし、ナポレオンの時のホワキン・フェニックスともやっぱそこ繋がるよねっていう感じは、本当大石さんが言っていた感じと、僕も同じような印象を受けましたね、見ていて。
単純にまず、めっちゃ若いなと思って、ホワキン・フェニックス。
うん。
まあまあまあ、そうっすよね。
なんか、やっぱ今よりも、もうちょっとこう、イケメンとしての、なんか、イケメン枠俳優って感じの、最初登場の仕方するじゃないですか。
うんうん、
実際、色白でこう、目もキリッとしていて、目鼻立ちもすごくはっきりしていて、ちょっと最初かっこいい人かなって、なんか、かっこいい役なのかなって、ふと思ってたんですけど、
うん、
なんか話が進んでいけば進んでいくほど、その、彼の顔とか整ってるのに、ゆえにその中身のない感じが、こう、かわいそうというか、もう、一番最初父親になんで俺に徳を与えなかったんだっていう、
うん。
父親には与えられるもんでもなかろうにとも思いつつも、でも多分、すごく求めていたんだろうなっていう、その、殺し方ですよね、特に。アウレニウスの。
うん、いやもう、ちょっとあのシーン、名シーンだなっていうか、
うん、
完全に愛を買う人だったなっていうか、そうそうそう、もう、いや、まあ、その父親のその返しも、やっぱなんか良かったというか、
うん、
我が至らぬばかりにみたいな感じの言い方するじゃないですか。うんうんうん、もうあそこのなんかそのちょっと、やっぱあの辺の言い回しがすごいやっぱちょっと時代劇的って言ったらいいのかな。うんうんうん、こうやっぱ神話チック的でもあるというか、その美しいセリフ回しみたいなところを含めて、それゆえにあの殺し方みたいなところも含めていいシーンだなって思いました、
ね。うん
うん、いや、あそこ、いいシーンだし、その父親として誠実な言葉を選ん、
うん
出るとは思うんですよ、
うんうんうん。
だから、いい息子になれなかったみたいなのに対して、いや、自分がいい父じゃなかったんだみたいなことを言ってたじゃないですか。
うん、
で、わかるんですよ。その相手を否定しないために、その、うん、いや、そうじゃなくてこっちが悪いんだよって、まあ、言ってるんですけど、それを言っちゃおしめようじゃないですか、あれ。
まあ、そうなんですよね。だから、じゃ今までの人生返してくれよみたいな感じですよ。人生とか時間をみたいな。うん、やっぱなるし、うんうん、それはやっぱ、お前に後目は継がせねえぞっていうことの重みですよね、
うん、
やっぱ、
うん。
彼はやっぱ絶対そこに、まあ、多分、あぐらは書いていた部分はあると思うんですよ。まあ、息子だしいけるだろうみたいな。
うんうん、
絶対あったと思うんですけど、全くその努力をしていなかったかっていうと、そうでも多分ないはずなんですよ。
うんうんうんうん、
努力は多分足らない方だと思うんですけど、全くなかったかというとそうでもないっていう。
多分、彼なりには頑張ってたんだろうなっていうの
も。そうそう。ゆえにねっていうのは、そらやっぱちょっと、ねえ、なんか成果が得られないみたいなというか、目的のものが得られない。そらちょっとああなっちゃうのは、なんかまあ分かっちゃうところやっぱありますよ。
うんうんうんうん、
だからこそ本当、向いてない仕事について腐ってる人感が、
いや、
ちょっとね、なんか、ちょっとだけ一言じゃないなって思って
。そうですね。それも、僕も分かるんですよね。
うん、
僕ももしかしたらコモドゥスになっていたかもしれないやっていうか、そうっていうのはめちゃくちゃありますね。うん。
ああ。
いや、そう、よくないなって思いました。本当に。
いやで、ね、父さんが愛してくれたら、世界も敵に回せたのに、みたいなこと、言ってた。
うん
と思うんですよ、
はいはいはい。
ちょっと正確な言い回しだったか分かんないですけど、
うん、
いやーもうこじれてんなーと思いながら見てて、
そうですね。
でそこはやっぱマキシマスのついでもあるとは思うんですよ。だからもうその家族を失った、
うん、
だから愛してた人あるいは愛されたかった人を失った時点で、うん、もうその世界の側の価値が失われてますって。っていうことじゃないですか。二、
う
ん、人とも、
ね。確かに。そうですね。
うん。
うん。その、なんていうか自分の中にもう世界に対する 価値とか目標がなくなった状態でどう振る舞うかっていうところに、その彼らの、なんていうか、親和性みたいなのがある気はしてて。だからその個人の目的とか意味が剥奪された状態でどうなるかっていう。で、片方は英雄となり、片方は暴君となりましたって、なんかその、個人を剥奪した先にある、なんかこの、神聖みたいなものが、それぞれにとって何なのかみたいなのが、すごい試されてたように見えたんですよね。
うんうんうんうんうん。
それでも英雄足り得る人がいるし、そうなった時に、世界を滅ぼそうとする人もいるみたいなのが、なんかね、神話だなと思うし、あと僕、神話って世界系なんだなと思いました。
確かに。
そうです。そうですって言っちゃあれですけど、まあ、まあそうですよね。世界か俺、お前かみたいなとこはやっぱ、ありますよね。
てか、ちょっと言い方を変えると、世界系が自分が神話の中に入っていくことなんだなと思って、違う、神話の側がこっちに来てくれることなんだなっていう。
うんうんうん。
なんだなってちょっと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
あと、見てて思い出したのは、そのマキシマスとコムデスの関係を見てて思い出したのは、バーフバリを思い出したんですけど。
ああ、はいはいはい。なるほど。
バーフバリとバラーラデーバですよね。やっぱりバラーラデーバのコンプレックス僕めちゃくちゃ大好きなんですよね。本当に。いやー、僕、ちょっとツイッターでつぶやいて少し批判されたことでバフバリはユリっていう話をしてたことがあったんですけど、バララディーバの感情はユリだなって思いながら見てて、ちょっとさすがにユリって言いたいだけやろお前みたいな、引用リツイートをされたことがあったんですけどね。やっぱその、感情が世界を支配してるじゃないですか。
はい、はい。
で、それが神話になっていると思うんですけど、
うん、
ちょっとそこを連想して見てはいたんですけど、ただですね、グラディエーターはやっぱユリじゃないんですよね。なんかマキシマスとコモドゥスの間に感情的な関係性があるようにはあんまり見えない
ん
ですよ。
そうですね。あんまり因縁がしつこくないなって感じはしました。二、うん、人の間に。
うんうん、
ね、因縁が全くないわけじゃないですよ。
うん。
けど、なんかそれが、なんて言うんでしょうね。ベタついてない。カラッとしてるなっていう感じは受けましたね。
うん、
まあ、
うん、
そうですね。まあ、ほぼ半分ぐらいまでコモドゥスはマキシマス死んだと思ってるし、
うん、
生きてるやんってなってからも、まあ、なんとでもなるしなって思ってる感じちょっとありますしね。
うん、そう、そうですよね。やっぱ、なんかその、ユリっぽさというかじゃないですけど、その、関係の密度的な意味では、やっぱりその、相手が俺を殺すかもしれないみたいな、食ってかかるかもしれないぐらいの、なんかその、危機感強さみたいなのがないと、それはちょっと成立しにくいのかな、みたいな風にはちょっと思ったかなっていう。うん、はい。
だから、ラストの決闘シーンで初めてちょっとそれの方側感じるぐらい。
うん、そうそう
です、ね。そうですね。まあそこをめちゃめちゃ頑張って掘り下げたら、二次創作作れんこともないかな、ぐらいの、
うん、
なんか、方がみたいなところはあそこにわずかにあるとは思うんですけど、そこに至るまでは、二人の関係って、その、構造による対立やと思うので、
うん、
感情による対立じゃなくて。だから、コモンズスも、その向けてるコンプレックスの対象って、やっぱマキシマスじゃなくって父親だと思うんですよね。
うんうんうんうん、
で、マキシマスからコモンズスを見たときはあくまで家族を殺した因縁の敵でしかないというか、そこになんか、こう、それそのものに因縁はあんまないように見えるというか、
うん、
うん、なんかその、なんだろうな、ドライさみたいなのは、僕は好きっちゃ好きで、
うんうん、
バーフバリは別の意味で好きなんですけど、
うん。
うん、だからやっぱり、バーフマリアの盛り上がり方って、萌えはあったと思うんですよ。
うんうんうん、うん。
バーフバリとかバラーラデーバに対する萌えは、バーフバリのムーブメントの根っこにあったと思うんですけど、グラディエーターに萌えはないと思うんですよね。
うん。
やっぱさっき言ってたことにもちょっとつながるんですけど、コムズスに愛嬌はないと思うんです。愛しやすいキャラクター性はないとは思ってて、
うん、
あくまで彼の悪役性っていうものは物語の中でだけ成立する悪役性というか、
うん
うん、
彼のキャラクターだけを抜き出した時に別にそのキャラだけが一人歩きするような 愛嬌みたいなものは全然ないなって気がするんですよね。なんかキャラとして抜き出せない。あくまであの構造、あの歴史の物語の中にいることでだけ人物として存在できる登場人物たちになってる感じがあって、なんかその背景と個人が不可分な感じはするんですよね、見てて。なんかその感じが、なんでしょうね、その、なんだろう、リドリー・スコットの質感なのか、あるいはまあ、歴史を描いたときそうなるもんなのか、本来は。ちょっとよくわかんないですけど、
そうですね。確かになんかちょっとその一種のドライさみたいなのってなんかね、リドリー・スコットといえばちょっとドライなとこあるよねみたいな。とことも通じそうな気はするけど、なんかでもそういうわけでもないかもしれないしな。なんか、僕ちゃん見てないですけど、まあ、デュエリストって映画とか撮ってたりとかするけど、あれもどうなんでしょうね。
ちょっとそのあたり、リドリー・スコット文脈がまだ、そんなに見れてないかもしれないですね。
そうですね。
まあでも、確かにブレードランナーで思い浮かべても、そんなに二人の関係ってなかった気もするしなっていう。デッカードとあの、彼が追うレプリカントの関係って、最後に少しだけこう、あるぐらいなバランス感。でも、基本的には追われるの関係のままずっといるので、あんまり向き合ってこう、なんていうか、お互いに感情ぶつけ合うってことはあんまりなくて、むしろなんか社会のてか構造の中で二人がぶつからざるを得ない状況になっていくところはすごいグラデータには似てるところはあるかもしれないですよ、
ね。
そうですね。いやなんかその切り口はちょっとわかるな。やっぱ世界を描く作家な気はするんですよね。リドリー・スコット自体が。
だからこそさっき山口さん言ってた運命感がより出るのはそうなのかなって気はして。
ああ、そうですね。
そっか。そうですね。もうこの流れに身を任せたがゆえに、任せるしかなく、そこにたどり着いてしまった二人みたいな、というか。
なんかあんまり確かにリドリー・スコットの作品って自主的に何か動いて物事を達成する人よりも、結果としてそこに行ってしまった人を描きたい人なのかなっていうのが、時々思うところで。
なるほどな。世界系的に言うと世界に負ける側の世界系作りがちな人かっていうか。
確かに確かに。そういう表現するとなんかわかる気がしますよね。
はい。
まあ多分それが時に人間をすごく意地悪に見てるようにも見えるのかなっていうか。明るいのオデッセイぐらいかなっていう。
ああ、そうですね。オデッセイは、ね、
確かにね。
あいつのキャラクターがちょっとはみ出してる感ありましたよね。
そうですね。それは確かに。
あとあれね、プロメテウスとエイリアン・コベナントのマイケル・ファスベンダーはだいぶはみ出してました。
そうですね。
たまにはみ出してくるっていう感じですね。たまにというか、まあ。
あれはでも、ある種人間の枠超える人だからな。
そうなんだよな。
だから、その、世界を描く、くっていう作家性に対して、もうマイケル・ファスベンダーが世界の側を司ってるから、
そうそうそう、
あの話。
あれはそうそう、
ね。世界が人格持って喋ってるだけな感じでちょっとありますけどね。
そのせいで妙な偏愛の片鱗が見えちゃってますけどね、あの映画。
そうですね。
マイケル・ファスベンダー好きすぎやろみたいな感じしちゃってますけどね。
そこがね、魅力なんで、ぜひ3作目作っていただきたいなって思っているんですけど。
でもそういう意味で言うと、グラディエーターはそのキャラクターを描きたいというよりも、やっぱローマの時代を描きたいって感じは、もちろん時代交渉結構いろいろ難はあるっていうのは、リドリー・スコットの歴史ものあるあるだと思うんです。とはいえやっぱり、その世界観を構築するって意味ではやっぱすごいじゃないですか。なんか特に、まあローマ市街はもちろんそうだし、最初の冒頭で言った戦いもそうなんですけど、僕スペインのところを描いたの結構すげえなと思ってて。
はいはいはい、はい。
あ、この時代のスペインこうなんだというか。
はい。ヒスパニアって呼ばれてた頃ですかね。あくまで、その、ローマの傘下の地方みたいな感じですよね。
そうですね。あと、そっか。なんか、あと、あんまりなんか CG っぽいなみたいなシーンがほぼなかったくないですか、そういえば、そうです。
なかったってか、わかんなかったですね、CG。
そう。それもやっぱすげえなってやっぱ思ってて。
時代的に考えると結構ね、わかりそうな。
ね。気はするし。もうものすごい大規模な、まあ、ローマの市街地やら、コロセウムのシーンとかってめちゃくちゃ大規模な映像になっちゃうのをなんか全く、あ、めちゃくちゃそういうのが本当に目の前にあるみたいな感じでやっぱ受け取れるっ ていうのはやっぱすごいよなっていう感じですよね。その世界観の構築という意味では。うん、
そう。だからこそやっぱでかいスクリーンで見たかったな。
それは
そうなんですよね。
それは本当。
っていうか、この手の映画って、映画館で見てなんぼなのでは感がある。
そうなんですよね。
ですよね。
そうなんだよな。
いや、まあ、だからこそ2は、まあ、ね、時代的に見れるから楽しみではあるんですけど。
そうですね、
うん。
なんかね、こう、なんだろうな。なんでしょうね。やっぱ時代劇みたいなのを見る、なんかこのモチベーションがあんまなさすぎて、こういうのをことごとく見逃してきたな、自分ってちょっと思ってて。
うんうんうん。
で、やっぱなんかこのグラディエーターが公開されてから、そういう映画が結構多発して、いっぱい作られてたわけですよね。うん、なんかトロイとかアレキサンダーとか。
はい、
うんうん
うん。で、まあ、ああいう時もまだ僕子供だったから、なんかああいうの見てもピンとこなくっていうか、はい、興味も湧かなかったなって思って、はい、アレキサンダーとか家族で見に行った覚えあるんですけど、うんうん、僕めっちゃネタ記憶しかない時代に覚えてなくて、なんかもうちょっとこういうのを面白い、この良さに気づいていればなっていう感じは、それを映画館で見れていたらなっていうのはすごいやっぱりありますね、本当に。
うん、結構ね、その、もともと映画の、一ジャンルとして、結構名を馳せた題材というか、
うん、
もともと、この手の映画の源流に、ソード&サンダルっていうジャンルがあるらしくて、
へぇ、
はいはいはい。
だから、ね、ヨーロッパにおける古代を描いた、
はぁ、はいはいはい。
ものですよね。だから、ギリシャ・ローマ、あるいはそのオリエントの方とか、あるいはエジプトの方とか、
はい、
の、
そう
ですね、頃を描いてたジャンルっていうのは、もともとその映画の黎明期ぐらいにはあって、で、そっから、二次大戦後に、まあ、映画の黄金期が、うん、まあ、黄金期いつってするのはちょっと議論あると思うんですけど、まあ、その頃になると、ベンハーとか、
うん、
あと、まあ、クレオパトラとか、マジモンの超大作が作られて、
ね、
その、もう、めちゃくちゃでかいスクリーンで見るっていう、この、映画が一番ゴージャスだった頃のなんかパワーみたいなのが、ある題材というか、なんか、グラディエーターもやっぱり、その、オーラを引き続いてる感じあると思うんですよね。
そうですね、
うん。
映画が一番すげかった時代のパワーのやつです、みたいな。
うん。
うん。それを2000年にもう一回作ったみたいなものには見えるかなとは思って。
うん。その見てて思ったのが、その音響とかもまあ、すごいゴージャスじゃないですか。音響というか、うん、ずっとこう劇版が、本当オーケストラで盛大に流れ続けてるんですけど、うん、この映画。絶え間なく。
そうですね。はい。油が乗ってた時期のハンスジマーとクラウス・バテルトっていう、うん、パイレーツ・オブ・カリビアンですよね。
なるほど、なるほど。
ああ、もうこっからパイレーツ・オブ・カリビアンのあの曲に繋がるんだ感がビンビン出るというか、うん、あとまあリサ・フィッツ・ジェラルドとかもね、いますけど、一緒にね。はい。リサ・ジェラルドでした。すいません。ちょっと名前間違えてました。はい。いやー、油乗ってて最高だなーって思いながら曲聴いてましたね。はい。
なんか、昨今、あそこまで絶えず流れ続ける劇場って想像ないよなと思って。
確かにあんまないですね。うん。
もうなんかこう、うん、ちょっとオペラかってぐらいまでには、流れてて、なんかそれはすごい、なんていうか、逆に良かったなというか。
うん。そのさっきまで、まあ、歴史を描いてる話だっていう話をちょっとしてたんですけど、うんうんうん、なんで題材がこの時代なのかっていうのは少し不思議にも思えたっちゃ思えたんですよね。
う
ん、だから、まあ、僕もそんな詳しくないから、ちょっと調べた程度の知識ですけど、だから、ローマの五賢帝っていうローマの最盛期の時代が終わるタイミングの話なわけじゃないですか。で、そこで、ま、コモドゥスっていう暴君を倒して、もう一回ローマを良くしていこうみたいな話をしてるわけですけど、それは叶わないわけですよね。で、少し時代を遡れば、カリグラとかネロとか有名な暴君って言って、そいつらを倒すって話にもできんことはないと思うんです。まあ、ちょっと有名すぎてあれなのかな。そんな詳しくないですけど、もうネロとか悪役にしすぎて、もうええわみたいになってたんですかね。いや、だから、その時代を題材にしてたら、まだローマ上がっていくっていう風に見えたと思うんですけど、うん、そうじゃないわけじゃないですか。
そうなんですよね。そうなんですよ。
うん。
どういうチョイスなんだろうって思って。
むしろ、もうこれから2やりますけど、こっちやりたかったのではぐらいな。 というか。
なんかちょっとそれっぽさはありますよね。なんか、
うん、
今回のグラディエーターすごい、まあシンプルに英雄譚的な話ではあったけど、
うんうん
うんうん、2のなんか予告編とか、あと、話のなんというかストーリーみたいなプロダクト、なんか読むと、全然そんな感じに見えないなって思って、
うん、
でそんな感じにならなくないみたいな、
うんうんうん。
そもそもね、だって主人公が、ルシアス、
あの男の子ですよね。
男の子ですよね、はい、いた。はい。コモズスの甥っ子っていうか、
うん、
お姉さんの子供ってなってましたけど。まあ、王族っていうかね、まあ、その、みたいな感じな人が、なんでそういうことなってんのみたいなというか、
うん、
どういうことみたいなっていうか、
うん、
そこに乗っかるような、なんかデンゼル・ワシントンに、もういかにも悪そうな感じの、というか、いい人でもないし悪い人でもないみたいな感じのなんか絶妙なニュアンスでいる感じとかも含めてどうなるのこれみたいなっていうのはちょっと思いますね。
だからあれだけマキシマスを応援してたあの子が逆にあのことによってっていうことなのかっていう、
うん、
あのことによってあのローマの座を追われてしまうという なんとも皮肉な始まりだなと思って、
うん、
ああまあそっか追われてしまったってことなのか。
うんうん、
まあ、ろくなことになんなそうですからね、あの後、
う
ん。
そうっすよね。
まあ、実際、歴史がろくなことになってないわけですけど、うん、必然なのかもしれないですね。うん、
またそれもちょっと運命的といえば運命的ですけど。
うんうん、
だから、そうなんですよね。本当なんか、2のことを思うと、これ全然序章に過ぎないがっていう。
なんか、1、2でようやく完成する感じがありそうですよね。
うん、
なんか、なんかちょっとね。あれですね、ほ
ん
と。ちょっと、ジョーカーとジョーカーフォリアドゥみたいな。また重ねちゃいますけど、はい、
うん。
この2本で完成だったね、みたいな感じな味わいになるのかもしれないなっていうのはちょっとほんと思いますね、うん
うん。まあ、少なくともマキシマスが果たして英雄だったのかって話にもちょっとなってきそうな気もするし。
そうですよね。
うん。
予告でちょっと出てましたけど、まあ、彼めちゃくちゃローマのこと恨んでますからね。ローマの全軍を倒したいって言い切ってますから、
うん、
そこもちょっと世界系っぽいじゃ世界系っぽいんですけど、
そうですね。なんか僕は見てないんですけど、まあナポレオンで、
うんうんうん、
そのホアキンフェニックスが、
はい、
はいはい、
本作でコムズスをやったホアキンフェニックスがヒーロー側をやったわけじゃないですか。
はい
はい。
でマリオンさんはオープニングでちょっと感想をおっしゃってましたけど。多分、そんなにヒロイックな感じじゃない話だったんだと認識してるんですけど、
う
ん
うんうん、はい、はい、そうですね。
なんかその英雄像の解体というか相対化をやってそうな気がする。で、
うんうんうん、
このグラディエーター2でもやろうとしてそうな気がするみたいなのはあって、
うん、うん
うん、その、マキシマス英雄じゃなかったんじゃねみたいな、
うん
そもそもローマろくなもんじゃないんじゃねみたいな。まあ、ワンの時点で結構ローマろくなもんじゃねえなって今見えてましたけどね。
うん、まあ、うん、もう本当にコロセウムにいる観客たちみんなアホそうっていうか、ろくでもねえって感じでしたけど。うん、
いや、ローマが悪くなって言ってんの間違いなくこいつらのせいやぞみたいな感じしてましたからね。
すべてポピュリズムのせいですみたいな感じのもう描き方してるから、うん、それは本当そうですよね。
うん
うんうん、だからなんかそういうことをやろうとしてんのかなっていうのは、うん、まあ見ててなんとなく感じるかなっていう。うん、
そうっすよね。
うん、実際、このグラディエーター1の方でも、マキシマスいなくてもいつかはこうなったんじゃないかなっていう。
うんうんうん。
そうですね。
あくまでマキシマスはその時代が変わる節目にそこにいただけの人。
うん。
っていう感じで、まあ、もちろんそこにいたら英雄なんですけど、
うんうんうん、
それはもう時代に選ばれた英雄でしかないというか、その、自分自身の何か志によって成した英雄って感じあんまないなとは思ったし、
うん、
あの時、マキシマスが使えたから、使い道があったからああなってたけど、別にいつかそのタイミングは来そうじゃないですか。なんかその、個人にあんまり寄ってない話になってそうな感じは、そもそもしてたっていう、
うん、うん、
うん、のはあったかなとは思ったんですけど。
そうですね。まあだって彼、普通に王になる気もなければ、ただ家族を愛してる一人の雇われ戦士というか、うん、ですからね、うん。
中間管理職ですからね。
中間管理職ですから
ね。中間管理職なんで、そう。本当ちょっと時代にある意味本当流されてしまったというか、ある意味でですけどね。うん、
だから、ね、ラッセルクローめっちゃかっこいいんですけど、もちろん。ただ、なんかあんまり彼の印象残んないんだよなっていう。
うん、ちょっとそれはあるんですよね。いや、めちゃくちゃかっこよかった、
ね。めっちゃかっこよかったですけどね。うん。
いや、なんか、最近のラッセルクローってもうなんかずんぐりむっくりで怖い人っていうイメージがどうしてもあって。
バチカンのエクソシストみたいな。
もう、バチカンのエクソシストとか、特に煽られっていう映画の時 の, ラッセルクロー、マジであこの体格でタックルされたら絶対死ぬなみたいな、マジクマみたいな体格で出てくるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとその印象が最近強いせいで、いや、そうだよね。ラッセルクローこういう時期もあってめちゃくちゃかっこよくてシュッとしてて、うん、もう、それでパワフルみたいな時期。
うんうんうん
あったよねっていうことをちょっと改めて思い出させてくれましたね、本当に。
うん、うん、
うん。いや、その、器としての英雄みたいな感じが、まあ、いいなとは思うんですけど、同時にこの無情さもすごい感じるんですよね、だからやっぱり。
そうですね。
うん、まあ、それのかっこよさもあるんですけどね。
うん、
なんかあんまり自我が強くなくって、まあうん、やるべきことをやって、り続けてるだけの人みたいなかっこよさは、あって、うん、
うん、
なんですけどね。なんか、その、マキシマス自体を紐解いていくと、実はそんなにヒーローじゃないんじゃないかみたいなのは、感じないこともないなとは思いますかね。
もうただ技術として戦いが強い人というか。
うん、そうですよね、うん。うん。
そして指揮権を取れるというか、まあリーダーシップもあるっていう。
うん。うん、本当にね、人としてめちゃくちゃ慕われる人なんだと。
うん、
いうところはめちゃくちゃやっぱあるんだろうなと思いましたけどね。
だからそう、本当にプレイヤーとして優秀な中間管理職官すごいんですよね。
そうなんですよ。そうなんだよな。まあだからといってプレイヤーがね、そのままいい経営者になれるかって一緒に買うみたいなのとちょっと通じますじゃないですか。なんか
そうですね。まあ、アウレニウスはそれを信じて彼に託そうってしちゃうわけですけど、最初。
そうあるから。だから彼がもし皇帝になったとしても、
う
まくいかなかったかもしれないですしね。
はい、
それはね、絶対そうだなって思うんですよね。
そうなんだな。いや、そう。ちょっとね、だから、皇帝アウレリウスもアウレリウスだよなっていう感じとしてあるんですよね、なんか。
そうそうそう。
何、お前ずっと哲学書見てなんか、何その中年の危機的なことなんですかみたいなというか、なんか、物足りぬみたいなこと言い出して、なんかもう、託す相手間違えてるよ、みたいな感じはめちゃくちゃしましたけどね、正直。うん、
結構ね、アウレリウスの代は、まあその、ローマの繁栄の時代でもあるけど、結構その、地方への遠征とかで、荒れてた時代、うん、荒れ始めてた時代でもあったらしくて、で、実際その、めちゃくちゃ遠征してて、大変やった、みたいなことを言ってたじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
だから、結構、没落の気配みたいなのは、すでに、匂ってきてるというか、
うんうん、
まあ、それゆえの、悩みみたいなのもあったんでしょうね、
うん。
周りの人は褒めてくれてるけど、俺そんなちゃんとやりきれてんのかなみたいな、
うん、
黄昏を迎えてた感じ、
うん
うん
うん。そのアウレリウスって今でも残ってるんですけど、自省録って本を残していて、まあ彼の日記らしいんですけど、
うん、
だから多分そのローマの当時の皇帝の中で自分の自筆でその自分自身の気持ちみたいなのを残してるの。記録って相当貴重らしいんですよ。なので、まあ彼の結構そういう内省的な部分みたいなのって割と今でも残ったりしてて、それゆえになんか、それがわかるから少しこう、なんていうかな、検定的な見方をおのしにされたりもする、うん、もちろん当時の知性があったっていうのもあると思うんですけど、
うん、
のかなってのを思っていて、確かにその今作でのアウレリウスのその描き方は、すごいこう、どちらかというと内向的な人というか、
うん
うん、なんか賢人であろうとする人っていう、だからわざわざ現場まで赴こうとはするんだけど、とはいえやっぱり今の方向性でローマがどんどん拡張成長していくこと自身の憂いもあるけど、それを止められるほどのなんか意思もないみたいな、
うん、
なんかそこ絶妙な描き方はしてるようにも見えましたね、
うん、
なんかその滅びも分かった上でもう見届けようとしてるような人というか、
うんうんうん、だいぶメランコリックでしたからね。
うんうんうん。
あとは今話してて思ったんですけど、マキシマスって マッドマックスのマックスっぽくないですか？
ああ、わかります。わかります。うん。
見た目がっていう話もあるんですけど、見た目がもそうなんですけど、うん、キャラクター性というか精神性が、その、主体性はないけど、偶然そこにいたら一応善をなす人みたいな感じ。が、ぽくないかなって思って。
うん、確かに。
うん、確かに。
何なんですかね？やっぱ型なんですかね？ある種の。
ああ、まあまあ。
そう思いますね。
それは。そうなんでしょうね。うん。うん、マッドマックスももろ神話として作ってるじゃないですか、その。
間違いなく。
そうですね。
マックス自身の自我の弱さというか、
うん、
ワンはね、復讐の話だから、まあ、ぶっ殺してやるって感じ強いんだけど、
うん、
まあ、でもグラディエーターも一応復讐たんだけど、あんまりそこの自我強くないんだよな。
そうなんですよ、ね。
うん。どうでもよくなってますからね。
うん、
ただ、流れで復讐できそうってなったから、やってるけど、
うんうんうん、
でも、無理やったらまあ、いっかぐらいの感じじゃないですか。
うんうんうん、
初めに、ね、コモドゥスと、再会して、
うん、
闘技場の中で再会した時も、一瞬矢尻持ってぶっ殺そうとしてたけど、あ、無理だってなって、やめて、その後、普通にいつ死ぬか分かんないグラディエーターを続けるみたいな空気になってたから、
うん、
で、別にそれで、元老院に合わせてあげるっていう話になっても乗らないし、
うん、
だから復讐自体にあんまり積極的じゃないんですよね。流れでできたらやるけど、みたいな。
なんなら一回逃げようとしてますね、一回。
うん。なんか、アマックスっぽいなって、今話してて思いましたね。
確かに。確かに、そうですね。
実は神話のヒーローって字が弱いものなんですかね。実は。字が強いのがヒーローだと思ってたけど。
ああ、でも、言われてみれば、例えばですけど、まあ、デューンとかも SF で神話を描こうとしてる話だと思うんですけど、うん、あれもすごい字が、むしろこう、なんていうか、負ける話として使う、多分パート2は特にそうだなと思ってるんですけど。
そうですね、なんか、うん。
そうですね、だからその、歴史の最適解を選んでいく人みたいな存在というか、
うんうんうん、
でも最適解を選べるのってもはや人間じゃないみたいなものなのかもしれないなと思って。
確かに。ああ、うん、そうか。それこそゆえゴッドファーザーとかもそれだから、ゆえに神話っぽく見えるみたいなとこありますしね。
うん、そっか。ある種の時代に何か大きなものに流されていく、その、なんて言うんでしょうね。なんて言うんだろう。うん、その感じか、うん。
まあ、受け皿になっていく感じなんですかね、まさに。
うん、
最初に山口さんがおっしゃってた通り。そこに、そのいろんな人の思いだったり、理由だったり、ロジックだったりが、どんどん流し込まされていって、ある意味、その人ではない、何かになっていくというか、その人の、その、キャラクターというか、アイデンティティみたいなものに、こう、複数のものが乗っかっていって、もはや個人ではなくなっていく様って、ある意味神様っぽいとも言えると思うんですよ。なんかそれを、その様を見ている、っていうか見たい。要は、なりたいわけでは多分誰もないと思うんですけど、ただその瞬間を目撃したいっていう欲求が、だから人間にはあるのかな、ちょっと思って。
それがコロセウムの人たちであり、
そうそうそう、
映画を見てる我々であり的なね。
いや、そうだそうだ。そうだ、だから、ね、コロセウムであんなにバカだなって描いてますけど、あれ僕らでもありますからね。
そうですよね。
いや、それはほんまにそうですよね。確かにな。
そうだな。確かにな。まあなんかその、たまにやっぱ、この話あったと思うんですけど、なんか、
うん、
自分じゃない誰かに苦しんでいただきたいみたいな映画って、
う
ん、みたいなのに近いなっていう、
はい、
感じですよね。
だから、誰も英雄にはなりたくない
ん
ですよ、本心は。でも、時代には英雄が必要な瞬間があるじゃないですか。
っていうね、
はい
うん
はいはい。そうですね、自分を代入する器が欲しいっていうのは、ありますね、
ある意味、マジでその、なんていうか、真逆やったのがジョーカーかもしれないわけですよね。ジョーカーフォリアドとかまさに、そうしちゃったのを、はいはいはい、そうじゃないよねっていう話だったりもして。
預けんなよっていう、っていうか、
そう
ですね、預けたい大したことないけどいいのかみたいな話でしたよね。
ジョーカーは英雄じゃないって言い切るというか。
はいはい。確かにな。そこで、その、英雄にはなれない自分たちが、その英雄という器に自分を預けられる、その理由というか、
うんうん、
その一番外枠みたいなものだけは、多分そのキャラクターに残ってると思うんです。で、例えば本作の マキシマスで言うと、多分、ローマへの忠誠っていうのが多分その一番外の器だと思うんですよ。そこだけは絶対にブレない。ただその中は結構空虚で、
うん、
実はその状況を流し込んでいっているだけの存在みたいな、とこはあるかなと思いますね。
そう、だからこそ、それこそ、例えば時代劇でも、その、英雄として描かれる人は最後まで名乗んないというか、それが美徳とされるあたりとかもすごい、なんか、そこに通ずるところはあるのかもしれない。
そうですね。いや、そういうのめちゃくちゃありますよね。うん、いや、僕、現代の日本において、それが、大谷翔平だなってちょっと思いました。
ああ、確かにな。
うん。彼は、野球がめちゃくちゃ好きっていう、すっごい器を持ってて、
うん、
それにみんながものすごいたくさんのものを預けてる気がするんですよね。
まあ、いや、スポーツってやっぱそういうの密接関わってるよな、っていうかまあ、そもそもグラディエーターってまあ、ある意味スポーツ選手と同義っちゃ同義じゃないですか、ある意味。
まあ、うん。そうですね。あの、実際、スターにもなりますしね、グラディエーターは。
確かに、だから、ちょっとそれこそ、大谷さんが犬飼ってるとかっていうのが見えた瞬間、ちょっとドキッとした自分がいたんですよ。
ほう。
あ、人間的生活を送ってるっていうところになんか、なんか、ハッとされてたというか、当たり前なんですけど、
あ、
自分が大谷さんにそこの部分を見てなかったなというか、やっぱ英雄として見てるから、器として見てたんだなって思って。
いや、それに関しては僕逆にまだ犬飼ってても器として見れますね。
ああ、そうですか。
そこで、あの、カエルとか飼ってたら、あ、人間だったってなるけど。
ああ、なるほど。なるほど。
トカゲとかね、ヘビとか飼ってたら、うん、あ、人間だってなるんですけど、
うんうんうん、
犬だとまた僕の中では器ですね。
なるほどな。な
る。うん。大谷翔平に関しては、うん、まあ、すごいなーって思いますけど、なんか正直あんまり英雄的な見方もしなくて、ただのなんか、ただのっていうか、綺麗な彫刻だなーみたいな感じしか見てないというか、すごすぎてあの英雄としてもちょっと見れないというか、って感じがしますね、うん、逆に、うん。
はい。それはあれですよ、マリオンさんが殺すように行かない人だからですよ。
うん、あ、そうっすね。あ、それはありますね。あの、
確かに。
野球あんま興味ない人間なんで、そうですね。あの、あいつみたいな感じです。
あの、元老院の
元老院のあの、どっちかというとそっちが近いんでね、うん、あの、そう、もう僕野球興味ない人なんで、はい。
いや、僕もうガンガン盛り上がっちゃう人なんで。
もう大谷翔平がいかにすごい記録を打ち立てようとすごかったね、うん、としか何にもならないんで。
いや、僕断然殺せよ言って、殺せって言っちゃう人ですか。
それ言うなら僕は多分一番最後のコモドゥスとマキシマスが戦うよっていうとこだけ見に行きますね。
ああ、いいとこだけ見に、ああ、なんかそのぐらいがいいなとか言って、なんか。
WBC だけ見て、へーって言ってみたいな、そういうタイプ。
そう、やっぱバランスって大事ですよね。なんかその、コロッセウム行く、その野獣馬根性プラスちょっとシャに構えた感じって、あの、やっぱ行き過ぎてもどっちも良くないっていうか。
そんなとこですかね。
うん。
はい。なんでしょう。何の話してたんでしょうね。
いや、でも、グラディエーターめちゃくちゃやっぱ、
うん、
やっぱそれはもう名作だと言われる理由がよくわかりましたし、
うん、
っていうか、
うん、
まあ。
なんか、いろんなところにこう考察が飛ばせてというか解釈が飛ばせて、すごいなんか、今日面白かったっす。
いや、正直ね、グラディエーターだけで、そんな話することないやろって僕思ってたんですよ。
うんうんうん、
すごい、グラディエーターすごいって終わるなと思ってて、だから、実際僕、触りの感想でも、グラディエーターそのものになんか、あの、偏愛みたいなのは感じないって言ったんですけど、だって、ただすごいんだもん。あの、ただすごいから、もう僕いらんや、みたいな気持ちになってたけど、やっぱこう、引き寄せると話せますね。
うんうんうん。
あ、そうそうですね。
自分たちのところに引き寄せると話せるというか、うん。
確かに。こんなにちゃんと話広がるとは思ってなかったですね、
僕。うん。
うん、むしろそのね、歴史知識のなさ、無理やり付け焼き場で調べてから来たぐらいなんで。
それは、はい。はい。間違ってたらすいません、ほんと、なんか、節々。
いや、怖いっすよね。
めっちゃ怖い。
古代ローマの知識間違ってるとか。
ね、そう。まあでも、リドリー・スコットを間違えてるんで、あの、許していただきたいっていうのはダメですかね。
まあ、てか、ま、あ、彼間違えてると分かった上でやってますからね。
ああ。
僕らもあえてちょっと間違えてこっちこりつけて喋ってるとこあるじゃないですか、みたいなとか。ダメか、あんまり。まあ、あんまそれ以上ダメか。
まあまあまあ、逆にね、うん、その、自分たちのフィールドで話せてよかった気はします。はい。まあ、じゃあ、そんな感じで、グラディエーターの話を終わっとこうかなと思います。はい、では、お知らせになります。映画の話スタすぎるバー、次回は11月30日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。さらに、大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長をする映画の話スタすぎるバー心斎橋も営業中です。場所は心斎橋駅徒歩6分、バー雨村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。加えて、映画の話したすぎるバー名古屋開催を予定しております。日時が来年の1月18日土曜日、場所がイベントバーエデン名古屋、18時オープン、22時クローズの予定です。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やお便り募集テーマは終わったんですけれども、映画紹介屋さん、こういう映画紹介してみたいなのがもしあればお便りいただけたらと思います。あとトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第188回、グラディエーターの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。